Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。始まりました、小山純子のラヘラジ。10月も後半に入りました。だいぶね、もう秋らしい毎日になってきましたが、秋といえば芸術の秋です。先月私、京都まで念願の陶芸体験に行ってまいりました。陶芸は小学校の頃に、これ陶芸って言っていいのかわからないんですけど、粘土をこねて何か作って焼くっていうのを経験した以来で、ずっと行きたいな行きたいなと思いながら行くタイミングを逃してたんですけれども、素敵なカフェに、陶芸家さんがやっている素敵なカフェに行って、マグカップとお皿を作ってまいりました。ということで、今日はその素敵なカフェをやっている、代表の方にお越しいただいております。この後登場です。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、本日のゲストはほとき代表、清水洋二さんお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ね、この間は素敵な体験をさせていただきましてありがとうございました。いやいや、
こちらこそありがとうございました。
かね、仏っていうだけを聞くと何やってるところなんやろうって思うと思うんですけれども、はい、うん、どんなコンセプトでされてる場所なんですか？
はい、仏っていうふうな場所は、器の店、そして、はい、カフェと陶芸教室、はい、この3つを融合した場所になります。
はい、仏って名前の由来って何なんですか？
はい、これ皆さんによく言われるんですけど、もともと仏っていうのは、はい、今の陶芸の陶の中に入っている空き缶の缶っていう風な感じのところを、仏っていう風に、昔の方は呼んでたんですよ。
へ
え。それはその、まあ、器全般のものに、まあ、例えば土器であったりとかっていうものを、はいはい、昔の方っていうのは仏っていう風にして、で今の方が言う器っていうのとイコールで呼ばれてたらしいです。で、まあ、そういうふうなルーツをしっかりとたどりながら、はい、まあ、新しいものをこう発信していく、
はい、
まあ、昔のことを大事にしましょうっていうふうな思いで、あの名前を付けさせてもらいました。
じゃあ器っていう、なんかそんなイメージを含む、はい、名前なんですね。
そうです。それがいつの間にか、あの陶芸の陶っていうの中に缶、はい、うん、っていう字が入ってしまっ て、で名前っていうのは仏っていうのは言われなくなったと。
あ、そうなんですね。
しっかりと陶芸の中にはルーツとしてはまだ残ってるんですよ。
うんうんうん、じゃあそれをまた取り出して、
そうなんですよ、
世に広めていくような感じなんですね。
そうです。
で、ね、仏はその、まあ、売ってる場所とか体験できる場所ですけれども、はい、その作品自体はもう仏で作ってるものだけを扱ってる感じなんですか？
うちで扱ってるものは、はい、仏で作ってるオリジナルの商品、
はい、
そしてあと別で系列店で時の葉という、はい、山科の清め崎団地 の中にある店舗なんですけど、はい、でそちらの商品っていうのをあの並べてます。
あ、なるほど。じゃあ2つの、うん、で、ホトキの方で作ってらっしゃるのは、はい、ヨウジさんのお父さん。
そうです、父が、うちの方の商品は作ってます。
はい、時の葉は、
兄夫婦が作ってます。
もうご家族みんな陶芸家さん、
がっつり家族でやってます。
なるほど。実際、ね、どんな、体験ができる場所って、はい、なかなかなんていうのかな、あの、もう本当に陶芸一筋でずっとやってこられてる陶芸さんが、はい、陶芸家さんが教えてくれる場所ってね、はい、そんなに多くないのかなっていう印象を私持ってるんですけど。
そうですね、確かにそんな多くはないですね、うん、なんかあるとすれば、はい、なんかその教室の一室とか で、うんうん、でしかも大学上がりの若い子がやってたりとか、はい、うん
ね、
そうそうっていう風な感じのところが多いですね、
はい、もうなんで、
はい、
こうカフェとカフェとギャラリーが、ね、一緒になってるっていうのは結構あると思うんですけど、はい、そこで体験ができる、しかもこうカフェのスペースから作ってるところがね、こう吹き抜けから見下ろせるような形になってて、はい、私ずっとこれ見とけるなと思ってこの間お茶をしてたんですけど、そこを融合させようと思ったのはなぜなんですか？
なんかやっぱ器というか陶芸ってやっぱ分かりづらいって思ってる方すごく多いんですよ、うんうんうん、それこそなんでじゃあこの商品がどうやってできてるのかとか、はい、それこそ誰が作ってるのとか、うんうん、っていう風なところがやっぱ分からなくて、やっぱ世に出てたりとかってしてるやつが多いので、はいはい、でうちの店っていうのは、コンセプトが器をもっと好きになってもらう場所っていう風なところで、
はい、
じゃあ好きになってもらうためにはどうしたらいいかって考えたら、
はい、
やっぱりどういう風にして物が作られてるのかっていうのをやっぱり知ってほしいよね、
はい、
それでやっぱ実際にこれの使い心地がどうなってるのかってやっぱ使ってほしいよね、
うんうんうん、
っていうので実際に作る場所、
はい、
そして使える場所としてのカフェっていうのを融合したら、もっともっとなんか器のこう業界っていうか、イメージが変わって、もっとこういろんなところに発信広がっていくんじゃないかなっていう思いで、はい、あの融合はさせました、はい、
なるほど。確かに私こう結構ね陶器好きで、時の葉の器はね、はい、うちでも使わせていただいてて、はい、でもっと言うとラヘラのサロンのラヘラをね来たことある方は、はい、あれかと思うと思うんですけど、あの扉を開けて入った正面の壁に、はい、陶板をオブジェで作っていただいたオンリーワンのものを飾らせていただいているの、これが最初の出会いだったんですけれどもね、はい、この間体験させていただいてお皿を作った時に、はい、あのお皿の縁がちょっとこう上に上がってるのをあのなんか丸いボールみたいなのにかけて作らせていただいて、
はい、
乾かすときに下にこう粘土で形が変わらないようにピッと入れたじゃないですか。
はい、
あんなんとかも普段何気に使ってるけど、こんな風に作ってるんやっていうのが、
そうなんですよね、やっぱり分からないですからね、そうなんです。
そうだからお皿一枚にしてもどうやって作られてるのかとか、はい、ね、土から形になって焼き上がるまで、ね、はい、3、4週間かかりますっていうことだったんですけど、うん、そんな時間かけてやってくれてるんだとか。
そうなんです、
引かないとわからないですもんね。
いや本当にそうなんです。でもなんかうちらはこういうふうに、はい、本当大変なものを作ってるんやでっていうんじゃなくて、
うんうん、
いやこういうふうにして作ってるからこういうふうな思いのものができるんですよっていう、はい、なんかこう、はい、大変っていうのをアピールするんじゃなくて、はい、あくまでも知ってもらうことっていうのが、うんうん、まずはこう器を好きになってもらう、
はい、
実際にこう食卓で使いたいなと思ってもらえる第一歩になるんかなっていうふうに思ってますんで、はい、なんかこう硬い感じじゃなくて気軽にこう知ってもらいたいっていうふうなところがやっぱ一番の思いですね、
はい、なんかね、時の葉の器もホトキの器も仰々、はい、しすぎなくて、日常の食卓に晩ご飯の時に使いたくなるような感じ、はい、でそれに盛ると美味しそうに見えるんです。
いや、ありがとうございます。
美味しいし、実際器が変わると、
いやそうなんですよ、だいぶ雰囲気変わりますからね、器で、ね、
そうだから私もご飯作るの好きで、たまにねこう Facebook とかに写真上げるんですけど、はい、めっちゃ美味しそうやんって言われるんですけど、その時は大体ねちゃんと作られた器を使ってる時なんですよ。
あ、やっぱ変わりますもんね、見え方でね。
変わると思います。
いやいや、ほんまにそうだと思います、
ね、うん、でもなんかそのなんていうのかな、お皿とかカップとかそういうものだけじゃなくて、はい、他にもいろいろ作ってらっしゃるんですよね。
そうですね、なんかやっぱりこう器ってこうただ使うもの、うん、食卓の中で使うものプラスやっぱライフスタイルの方にやっぱり寄れる、はい、寄れるというか使えるものっていうのもまあ、あるんじゃないかなというところで、
はい、
まあ、うちで作ってるのとすればランプシェード、
はい、
まあ、照明器具ですね、
はい、
であったりとか、あとはこう壁につけて気軽にこう花を楽しんでもらう壁につく花器っていうのをしたりとか、はい、っていうのはしてます。
壁につく花器面白いですよね。
面白いです。
本当につくんですもんね。
つくんですよ。ピタッと。いやでもあれも結構試行錯誤で最初両面テープを壁につけて、
はい、うん、
なんでかって言ったら、やっぱこう画鋲でそれ壁につかぎっていうのはつけてこう楽しんでもらえるっていうところなんですけど、やっぱ穴開ける方がやっぱり苦手な方っていうのも結構聞いてて、で最初
は
両面テープにしてたんですけど、なんせ両面テープでくっつくのはいいんですけど取れないんですよ。
画鋲より立ち悪い
です。画鋲より立ち悪くて、逆に剥がすときにこう壁紙がそのまま剥がれちゃったりとかしちゃうんで、でそれがやっぱり問題っていうので、
はい、
で、まあ、画鋲に変えようと。
なるほどな。で、あとあの香炉がデザインの元になってる、はい、あの器。
ありがとうございます。
これあの器って皆さん Facebook とか写真で見てください。
ありがとうございます。
言葉では伝えれない。
そうです。
あれね、あの香炉と器が並んでるのを見比べたんですけど、
はい、
ちっちゃい卵と大きい卵みたいな。
そうです。あれもやっぱりこうちでこうカフェの位置づけってどういうものかなっていうのをやっぱり考えていくと、やっぱり普段体験できないことを、やっぱ器屋さんならではの店でしか体験できないことっていうのをうちはやっぱしたいなと思ってるんですよ。でそれこそまあうちカフェとかに器とか卸をしてるんですけど、でもそこが同じものを使ってたらうちと変わらないっていうところがあったんで、やっぱうちだけでしか使えないオリジナル で、
はいはい、
で一からそのメニューのために作った器っていうのを逆算して作っちゃおうというふうな取り組みで、やってるメニューです、
はい、実際にそのね、あのスイーツが中に入って出てくる器なんですけど、はい、そのスイーツはパティシエさんのレシピなんですね、は
い、そうです。実際にうちでケーキ仕入れさせていただいている、はい、ケーキサロン冬越スタイルっていう風な、
はい、
店からレシピっていうのを、はい、いただいて、
はい、
で実際にまあそのレシピっていうのももっとこうしたらいいとかっていうのが、僕がこうちょっと口を、
うん、
はい、挟ましていただいて、はい、で盛り付けももっとこうしたらいいとかっていうのを2人で
わ、
そうそう、一緒に考えて、
はい、
で一から作っていく、だから完全限定の
商品です。ね、そういう器もそうですけど、飲み物を頼むとコーヒーカップとかも、はい、選ばせていただけるんですよね。
そうです。それがまあ実際にうちもこう使えるカフェっていうような形で、はい、やっぱり実際に使わないとわからないことっていうのが多いんですよ。でそれこそ器ってその飲み口の縁のところの厚さが、
はい、
それこそ 0.0 何ミリとか違うだけで味ってやっぱ変わるんですよ、
うんうん、
それはなんでかって言ったら、こう薄かったらやっぱり喉に当たる角度がシャープになってスッと入ってくる、
うん、なるほど。
でも分厚いやつとかやったらそれがゆっくりと入ってくるんで、うんうん、で喉に当たる角度っていうのが少なくて、で味わえたり、だからなんであんだけワイングラスがあんだけの種類があるかっていうのは、それぞれ喉に当たる角度っていうのがあれで計算されてやってるんですよ。
なるほど、そうなんですね。
まあ、うちはそこまでのワイングラスほどのバリエーションは出せないですけど、はい、まあ、そこまで求めてる方もいないんで、
はい、
まあ、でもやっぱりこう縁の、ね、厚さとか味は変わるっていうのも、やっぱ実際にこう使ってみないとわからないところでもあるので、
なんかね、持った感じとかもだし、
そうです。
コーヒーカップは選べる、で、はい、ケーキセットとかを頼むとお皿がね、またこう全部それもそこで作って扱ってるものが、私この間行った時にね、私が頼んだケーキセットのお皿と、はい、向こうのテーブルの人が頼んだのと見てたら、やっぱり全部違う器使ってるんですね。
そうですね、全部違う器で、あとはその選んでいただいたコップに対してどんなものが合うのかなとかっていうのをこちらの方でチョイスしたりとか、うんうんうん、まあ、それこそこうショップとかで、
はい、
あ、なんかこれかわいいって言ってのをちょっとこっち方で聞いて、
うんうんうん、
でそれを覚えてそれを出したりとかっていうところはしてますね。
へえ、いやもう本当にね、何から何まで素敵で、私朝から晩までここにいたいなって思った。
いや、ありがとうございます。朝から晩までおられる方もいます。
いますか。今度行きますね、朝から晩まで。
ありがとうございます。
ということで、この後ね、ちょっともう仏のことをもう少し詳しく聞いていきたいんですけども、一曲曲をご紹介させていただきたいと思います。仏で陶芸の、ね、体験をさせていただいているお父様がセレクトしてくださったということで、一曲ご紹介させていただきます。ダイアナ・クラール、ハート・オブ・ゴールド、どうぞお聴きください。
I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. I've been to Hollywood, I've been to Redwood, I crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. Searching for a heart of gold, and I'm getting old.
You are listening to ears FM gig. Okie dokie.
はい、本日はホトキ代表清水洋二さんをゲストにお送りしております。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今の曲いいですね。しっとりジャズ。
そうなんですよ。これがうちの店で流れてるんです。
はい。お店行くとね、CD とレコードが壁面にずらーっと。
そうなんです。まあ私は全然わかんないですけど、もう完全に父の趣味です。
はい、かける曲はその日に決めるんですか？
なんかその日に決めてますね。なんか気分に合わせて決めてるとかなんか言ってますけど、
はい、今日はこれ
あんまりちょっとよくわかってないですけど。
はい。はい、じゃあ今日の今の一曲はラヘラジーに出るためにじゃあこれ。
そうです。なんかこれが合いそうなんじゃないか。で、うん、思って、はい、セレクトしてもらいました。
ありがとうございます。で、そんなホトキなんですけども、オープンされたのはいつ頃ですか？
はい、2015年の、5月です。
2015、あ、じゃあ最近なんですね。最近です。2年ちょっとか。
そうです、2年ちょっとです。ただ建物自体はその30年前からあって、はい、で昔は清東坊って名前だったんですよ、
はい、
でそれはまあ父と母っていうのが2人で営んでた店なんですけど、
ええ、
でそれをまあもっともっと若い世代の方とか、はい、器っていうのをもっともっといろんな方で発信したいなっていう思いで、はい、2015年の、5月にリニューアルオープンという形で名前も変えて
やりました。そうなんですね。そのリニューアルオープンされた当時から、はい、洋二さんは関わってらっしゃったんですか？
そうです、一部は関わってたんですけど、はい、基本的にその店の内装だったりコンセプトだったりっていうのは、はい、時の葉の、はい、兄の方が、
はい
はい、指導でやっていただいて、うん、でまあ、私はその時はサラリーマンやったんで、
はい、
でまあ、土日は、平日がサラリーマンしてて、はい、で土日をその店を手伝いに行ってたんで、そうです。でそれが1年ぐらい続いたんですかね、
はいはい、
で僕が始めたのは2016年の5月とか、はい、ちょうど1年後ぐらい。
1年やってみていかがですか？
そうですね、まあでも楽しいですね。
楽しいですか？
やっぱりサラリーマンやってた、うん、別にサラリーマンが悪いとかっていうわけではないんですけど、やっぱりいろんな方と出会いますし、世界も広がっていきますし、やっぱそういう意味ではやっぱサラリーマン時代にはなかったことが今はできてるんじゃないかなとか、うん、っていうのは思いますね、はい、まあ、こんなラジオ番組とかもサラリーマンしてたら絶対出れてなかったんで、
あ、ね、確かにそうかもしれないですね。
いろんな経験はさせてもらえてますね、
はい、でもサラリーマンを、ね、されてたってことは、ようじさんご自身は、はい、陶芸はされないんですか？
そうなんですよ、まあ、僕はあんまりセンスがないのでそうそう、周りから止められてるんですけど
本当ですか？
そうそう、作んなとかそうなんです。
なんかそうやってね、ご家族、お父さんもそうだし、お兄さんもそうだし、はい、おじいさんもそうだし、はい、ずっとこう陶芸をねやってる一家で生まれ育ってきて、はい、作り手になりたいって思ったことってないんですか？
それがないんですよ。
ないんですか？
ないんですよなんかね、ずっとその一つの作品に対して向き合うとかっていう、はい、多分僕集中力もそこまでないんで、うん、で、まあこれが作りたいとかっていう思いはそこまでないんですよ、プロダクトに対しては。でそれよりもやっぱりこう、はい、いろんな方に知ってもらったりとか、はい、っていう風な、例えばこう口であったりとか、うん、行動であったりとか、はい、っていうところの方が、まあ、向いてるのかなと思って。
なるほど、役割分担だし、その作り手、そうですね、職人さんの代弁をしていくみたいな。
そうですね、今特にやっぱりこう伝統工芸、まあ、うちはちょっと伝統工芸のところから、うん、まあ、若干ちょっとずれた方向では進めてはいるんですけど、は
い、
うん
うん、まあ、新しい、ね、世界にって感じしますね。
まあ、でもやっぱり伝統のところっていうのはやっぱり皆さんやっぱ作り手ばっかりで、はい、でもどういうふうな売り方をしていいかわからない、うんうん、発信の仕方がわからない、
はい、
で今までと同じようなところに卸をして、
はい、
でやっぱ状況が変わってきてるんで、
うん、
でじゃあどうしていいのかわからへん、はい、っていう風な状況の中でやっぱもがいてる方っていうのはすごく多いんですよ、
う
ん、
確かに買う側もどこに行ってどれを買ったらいいかわからない、
はい、
でやっぱり作ってる人の顔が見えて、なんで作ったかとかを、ね、説明が聞ける環境になると、はい、うん、あ、じゃあこれうちでも使いたいとか、うん、それこそお手入れの仕方一つもそうやし、はい、なんかね、どんな風に使ったらいいよとかっていうのが実際にこう体験できるカフェもね、あ、こういう器にこういうのを持ったらいいんやとかっていうのが分かる、それを発信されてるっていうのは素敵だなと感じてるんですけども、仏、はい、のお店の場所も本当にこの道の先にあるんかな、
はい、いや、そう、皆さんそれめちゃくちゃ言わはります。
ちょっとドキドキそわそわしながら、あれ最寄り駅はどこでしたっけ？
最寄り駅は、国際会館駅っていう、はい、まあ、一応京都で の, 中心の市営地下鉄 の,
そうですよ、ね、
駅から徒歩7分なんで、はいはい、まあ、アクセスはそこまでは悪くはないです。
はい、大きい道を通って横断歩道を渡って、でもうちょっと歩いて Google 右に曲がれって言ってるけど、本当にこの路地入っていいんかな、
完全に住宅です。
そうそう、
まあ、でもなんかそういうのをワクワクして楽しいかなと思って、うん、なんかこう宝探しみたいな感じじゃないですけど、
そうなんですよ、
あ、こんな場所にあんねやみたいな、うん、なんか街中であったらやっぱりこう見つける楽しさとかっていうのはないんですけど、やっぱりうちに来たお客さんってやっぱうちを目指して来られてるんで、うん、でやっぱりこう感動もされますし、うん、それこそやっぱり接客のしがいもありますしね、
うん、この間ね、私、はい、体験で行かせていただいてた時に、男性の方がパラパラと来られて、はい、皆さん通りかかってとかって、
いや、あの日珍しい、ね、
通りかかんのここみたいな、
そうそう、おっさんばっかりですよねいや、普段あんなことないですよ、
はい、
本当にたまたまです。
だいたいどういう客層の年齢層の方が多いんですか？
やっぱり30代から40代 の,、はい、女性の方が多いです、うんうん、で特にあそこの場所っていうのが、はい、子育ての方がすごく多い場所なんですよ。
あ、そうなんですね。
なので、
うん
うん、子育てで、はい、お子さんと一緒に来られたりとかっていう方が圧倒的に多いですね、
はい、じゃあお子さんとカフェに来て、はい、陶芸の体験はお子さんでもできるんですか？
できます。3歳からです。
3歳から。
まあ、3歳の方なのでできることっていうのはちょっと少ないですけど、はいはい、でもまあその年齢に合わせて、うん、まあ、例えばお母さんがちょっと形だけ作って、うん、でそれにお子さんの方がハンコだけちょっと押したりとか、うん、したりとか、でもそのハンコ押すだけでもやっぱ物を作ってるって感じはやっぱするの で,、
う
ん、で出来上がった時の喜びとかっていうのはやっぱすごくかけがえのないものなんで、
なんかそれでご飯出てきたら嫌いなお野菜とかも食べれちゃいそうですね。
いや、それね、前言われました。
あ、本当に。
そうそう、人参嫌いな息子が人参食べましたみたいな、うん、
おー、
ありがとうございます。やっぱ一番嬉しいですかね、うん、そうやって、
うんうん、なんかすごくこうお客さんと距離が近いのかなって思ってて、はいはい、ね、来た方にはちゃんとこう話しかけて、
はい、
コミュニケーションをとって、だから居心地がいいんやろな、このカフェって。
そうですね、
本当、なんかね、そういう風に感じる場所で。
ありがとうございます。
大阪からでもね、1時間もあったら行ける場所ですし、
全然行けます。
なんかね、京都の観光地を散策するのもいいけど、そういう場所に行ってなんかちょっと物を作って、はい、ちゃんと選ばれたお茶とかコーヒーとか食べ物とかを食べて、はい、なんか1日こうリセットする時間って、
そうですね、
逆に贅沢かなって。
そうなんですよ、本当にね、あのさっきも言ってたみたいに、1日通してやっぱ時間過ごせるん で、うん、でやっぱ他では味わえない体験をうちの店ではできるって自負もありますんで、は
い、いや絶対できます、いいって思いました。
それは本当にもう自信を持って、うん、あのおすすめはできますね。
はい、体験したいっていう方とか、はい、カフェ行きたいっていう方はどうやって調べたらホトキたどり着けますか？
ホームページ、はい、あとはフェイスブック、インスタグラム、はい、ツイッター、はい、あのほぼ全ての SNS はしてますんで、はい、ね、そこで検索していただいたら、はい、あのうちの情報は出てますし、はい、日々こんなことをしてるとか、うんうん、あ、こんなイベントをしてますとかっていうのも、はい、全部そこであのチェックしていただけるにはなってます。
は
い、
検索はカタカナでホトキで、
カタカナでも出てきますし、うん、アルファベットの方が多分出てくると思います。
は
い、
HOTOKI
ですね。
はい、はい、では皆さんぜひ検索をして、
ぜひぜひ、
あの器もねたくさん見てください。写真でも手に取ってもたくさん見ていただきたいです。いで、ヨウチさん、これから、はい、これからのホトキどうなっていくんですか？
そうですね、やっぱりまだオープンして2年ちょいなんで、はい、やっぱもっともっと多くの方に知っていただいて、うん、で、やっぱり多くの方に喜びを届けたいなっていう思いがまずはあります。うん、はい、だからまあ将来的にこうなりたいなっていうのはあるんですけど、はい、まあ、それよりも今来ていただいたお客さんに対してしっかりとうちの、あの店の特徴だったり、はい、まあ、それこそ時の葉の商品の特徴っていうのをしっかりと伝えて、うん、でファンになっていただいて、
はい、
っていうところからどんどんどんどん多分世界って広がっていって、うんうん、で将来的にはやっぱりこう食器といえばホトキ、時の葉っていうところがもう当たり前になる
いいですね、
っていうところまでは、うん、あの持っていきたいなっていうのは思ってます。
はい、ね、なんか日常使いできて生活の中にこうさりげなく入ってきてる器たちだなってすごい思ってて、はいはい、それがね、もっともっと広がっていって、
いや、そうですね、
どこに行っても仏がある。
そうです、もうそれが当たり前のように、それこそ仏っていうのが器みたいに言われる
それ聖書もなんかそんなん聞いた気するんですけどね
って言われるぐらいになりたいですねまあでも、あの、なると思います。
うん、
しっかりと伝えて、
いや、なると思う、
やっていけば、うん、まあ、あとはあの地域の方と、
はい、
まあ、あの岩倉ってやっぱ結構こう田舎とかって言われることがあるん で、うん、でそこの地域の方と一緒にこう手を組んで、
はい、
みんなでこう町を盛り上げていって、
はい、
でその中で、まあ、しっかりと仏は仏として、
はい、
あの特徴を伝えていって、で町ぐるみで人を呼べたら、まあ、さらにうちだけじゃなくて町も活性化しますし、
はい、
まあ、そういうところ の、 あの担い手としてもやっていきたいなって思ってます。う└
町ぐるみの活性化いいですね。なんかマルシェとかもね企画してされてるっていうことで、
そうです、まあ、だからそれも岩倉マルシェっていうので、うん、岩倉の特徴を伝えたいっていう思いがあるので、
はいはい、
で岩倉の店っていうのを前回は、14店舗ですかね、はい、っていう岩倉の店ばっかり集めて、はい、で1日で2000人弱ぐらいですかね、
お
っていうのがイベントとして集まりましたんで、はい、
次も楽しみですね。
そうですね、来年もまた6月にやりますし、はい、まあ、だからこういう何ですかね、うんうん、こう地域をやっぱり大事にする、
はい、
で、
はい、
地域で人を集めるイコール仏にも店に来るとっていう循環になっていくんじゃないかなと思うんで、
はい、
まあ、そこら辺はしっかりと、
はい
はい、やっていきたいと思います。
ありがとうございます。いや、本当に今日いうお話聞くことができました。本日は仏代表清水洋二さんをゲストにお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、はい、今日も熱い熱いお話を聞かせていただきました。地域を盛り上げる、そして会社そのものも盛り上げていく、その思いをね、私もしっかりと見届けたいなと思います。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、 心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。